聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
こんにちは、林田茂勝です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
語り合うわよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないで。
この番組ツイッターでも情報を発信中です。アカウントはアットマーク聞かせられない。我々2人や番組を応援してくださる皆さんの話題感想がつぶやかれています。
つぶやいてるのよ。
ハッシュタグはシャープキカラジ DIDI です、はい。ツイッターをご存知の方はぜひアクセスしてください。
ぜひアクセスをしてみてください。
皆さん本当につぶやいていただいてね。
そうですね、
ありがたい限りですね。
土曜日の夕方4時前後につぶやかれる方が多くて、まあ、私たちとしてもね、うん、その時間帯が一番お相手しやすかったりするので、
まあだいたいこの時間私は勤務が入ってないもんですから、自宅でまったりとプラモデル作ってて、キカラジ聞いていたりとか、まあ
最高の時間ですね。
我々の中ではまあ、ね、いろんな収録の都合等々がある中でね、リアルタイムでツイッターで楽しむというのが一つのありようですよ。
まあ、私は土曜日は毎週仕事でございますので、会社でキカラジを聞きながらですね、ツイッターをしているというですね、
はい、
本当にそれはそれでダメな男なんじゃないか。
不思議な会社員生活を我々過ごしてますよね。
ちなみに今日の放送分は事情がありまして、はい、いつもは金曜日に録音してるんですが、なぜか水曜日に。
我々の時間軸では6月9日の3時過ぎという時間帯になっておりますが、
今日は村山さん忙しくてね、朝から
この後なんかテレビニュース番組やるらしいじゃないの。
昨日終わってる番組ですけどね、まあいろいろございますが、はい、頑張っていきましょうか。
頑張っていきましょう、
はい。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
いやいやいやいや、今日もですね、いつも以上にまったりとした雰囲気がこのスタジオの中流れてますけれどもね、
はい、通常第一スタジオというかなり広いスタジオで収録をしてるんですけども、今週はその収録時間が変わったということもありまして、いつも来ない第二スタジオで収録してます ね。
ちなみに NBC7 階の第一スタジオは、ラジオスタジオとしてはかつて九州で一番大きいスタジオだったんですよね。
オーケストラが入ってもこう収録ができるぐらい広かったんですよね、
まあ、その広いスタジオから今日はですね、ちょっとお家のリビングみたいな
サイズの。そうなんだ。だからまったり感がまた増すんだね。
囲まれ感がございます
よ、昔のほら、オープンリールのレコーダーとかさ、古い機材があったりとかして。
オープンリールが3台4台置いてありますね。
さすが50年を超える歴史を誇る我が NBC でございますよ。
素晴らしいですね、であなたは何をやってるんですか、さっきから。
今日ね、ほら収録が変わったでしょう、で通常であると金曜日の段階でいろんなものを準備すればよかったんだけれども、急遽水曜日収録になったもんだからね、こうほら先週俺ティエレンのプラモデル完成させて持ってくるからって約束したじゃない。
宇宙指揮官型ね。
だからもう慌ててもう明け方までかかってティエレン一生懸命作ってそれを持ってきたんですけど、こうバラバラで運んできたので今これ組み立て
作業中。いや、でもね、このね、塗装済みのプラモデルを組み立てるっていうのはこの思考の楽しみ、喜びの最高の瞬間ですよね、先輩。
本当ですよね、もうにやけてしまうよね。
いい顔して
るいい顔してるでしょ、にたーってしながらね、いい男がね、
この写真はツイッターで流しますので、皆さん見てくださいね。
林さんがどんなプラモを作ったのかはね、ぜひアクセスしてください。
宇宙指揮官型ね、
こう後はめがここ結構めんどくさかった
ですね。後はめがね、はい、ではですね、今週のテーマでございますけれども、早いもので3回目となりました、ファーストガンダムしか知らない皆さんへ送る、機動戦士ガンダム00パート3でございます。
いよいよ3回目ですか。
3回目でございますね、実はガンダムファンの多くがいわゆるファーストガンダムファンと思われます、まあ、アムロとかシャーとか出てくるガンダムでね、
未だに人気ありますからね。
実は林田茂勝もそうでした。
ファーストしか知らない男でした。
そこで 村山アナウンサーが無理やり WO をやりますよ林田さんといったもんだから仕方なく、
はい、
仕方なくテレビシリーズを村山から DVD を借りて見始めた林田茂和でありましたが、いかがでしたか。
村山さん最初の段階で50はあるって言わんてやもんね。これ見てくださいよって言ってとりあえずファースト貸したでしょそれがディスクで7枚かな、
ファーストシーズンね、
ファーストシーズンが、はい、あの7枚やって、まあ7枚ぐらいだったらね、25話ぐらいだったらなんとかなるかなって見始めたんですけどね、後々聞いたらセカンドシーズン合わせて50はあるっていうじゃないの。
湧いた。
私はこの3週間ダブルお付けですよもう会社終わってさ、家帰ってずっと DVD 見てんので、しかも家では見終わらずに会社でまで見ましたよ。私は
ダメな大人でございますね。
スタッフからは白い目で見られて、またなんかガンダムみたいなのを見てるんですかって言われてガンダムなんですこれは、そういうことを繰り返しながら見ましたよ。
機動戦士ガンダム00とは、2007年10月から全25話、これがファーストシーズン、はい、そして2008年10月からセカンドシーズン全25話、合わせて50話が放送されました。機動戦士ガンダムのテレビアニメーションとしては最新作ということになってますね、はい、
うん、
今年の9月にはその続編となる映画版が上映されます。この作品はおそらくファーストガンダムも含めて全ガンダムシリーズの中でもかなり大人向けで、うん、まあ、しかも完成度が高い作品ではないかと。
これ外伝もその他たくさん出てるわけでしょ。
そうですね、
ということはガンダムシリーズの中でもこれだけ長いシリーズで広がりがあるものって言ったらこの WO が一番広いんじゃないの。
ガンダムシードシリーズもかなりね、外伝の展開はあったんですよ。シードデスティニーのその外伝での展開に、うん、まあなんていうのかな、乗っかったというか、まあ、ほぼ同じ形で、しかしそれよりも随分進んでいるというのはですね、なんていうのかな、漫画版もあるし小説版もあるし、あと模型雑誌での、
展開
もあったしということで、うん、そうですね。
なんで村山さんは僕に対してシードではなく WO を勧めたの。
WO の方がですね、より大人っぽい林田さん好みの展開ではないかなと読んだからであります。
確かにね、
はい、私個人的にはですね、シードとガンダムシードデスティニーも WO と同じぐらいのめり込みました。面白かったですよ、あっちも。
だけど僕の好みを知っている村山さんとしては、はい、これは絶対 WO がはまるだろうと、
うん、でしかも WO のファーストシーズンの15話ぐらいまで見せることに成功したらその後は勝手にハマってくれるだろうと思っていました。
もうあとはもうコロコロと勝手に転がっていくだろうと、はい、まんまとハマりましたね。
アラグマにハマるだろうなというのも読んでいました
おお、さすがですね。
ありがとうございます。でその外伝の話なんですけれどもね、
はい、
ホビージャパンとかでもね、うん、外伝の展開がされていて、その中から、まあ、スピンオフ的なモビルスーツが、ね、プラモデルとして発売されたりもしてましたけどね、
うん、
なかなかねその外伝での展開もね、壺を得た話になってるんですよ。で、例えば WO の、登場人物の中で、プトレマイオスのクルーの髪がピンク色の女の子、名前が
戦術予報士じゃなくない方ですね。
ない方、
はいはい、いつも右側の上の方に乗っかってる女の子ですね。
そうそうそう、急に名前が、
はい、オペレーターですね。
そうそうそうそうそう、
僕も名前は出てきませんよ。
名前がロックオンに片思いする、
はいはいはいはい、なかなか可愛らしい子でした。
なんだろうね、
もう皆さん分かってると思います。
分かってると思います、
ね、あの人ですね、はい、
あの子のお父さんとお母さんがソレスタルビーイングでもう死んでしまっているというエピソードが出てきましたよね。
ちょっと語られますよね、
ファーストシーズンの中でロックオンとね、二、人で、あ、ね、話しますよね。でその彼女のお父さんとお母さんの話なんですよ、
エピソード
の一つが。はぁと思うでしょ。
思うね。
で、彼女がどういうふうに生まれて、うん、で彼女のことをどんなに大切に思っていたのかっていう話が外伝では語られたり、あと、それとはまた別の外伝で、
うん、
ソレスタルビーイングを陰ながら守っている別の組織っていうのが出てくるんですよ、
うん、
で、そこではですね、ガンダムエクシアの、プロトタイプのモビルスーツ、うん、ガンダムアストレアっていうのが出てきて、太陽炉を持っている、ガンダムなんですけれども、それが人知れず、ソリスタルビーイングを助けるという、そういう
4人のガイダンマスターを支えていたと、
支えていたという、そういうなかなか燃える設定でしょ、うん、で試作型なんですけれども、 乗っているパイロットの力量がものすごく高いので、
うん、
まあ、そのモビルスーツのちょっと劣ってる部分をこう補って余りあるような、まあ、なかなかストーリー的にもね面白いんですけれどもね。
だからそれだけ外伝が展開できるということは、うん、ベースのこのシリーズのお話、世界観設定というのがきちんと細かく最初から構築されていたということですよね。
そうですね。あ、思い出した、うん、フェイトだ、フェイト、インクの髪の髪の毛の
間違っていても私は訂正できないと思いますが、多分そうで合ってるんだと思います。
ヘイトちゃんですね。
はい、はい、ね、うん、そういう意味でのこう緻密な世界観の設計というのがね、本当に功を奏した作品ですよね。
魅力、大きな魅力だと思いますね。そんな話をしているうちに今日ももう10分30秒が経ってしまいましたので、はい、あらあら、はい、このあたりで音楽を1曲お送りしましょう。ウーバーワールドで
儚くも永遠の悲し。合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？ウーバーワールド聞きながら思い出しました、フェルトちゃんですね。フェイトじゃなくてフェルトちゃんだ、はい、いや大変失礼いたしました。思い出しましたよ村山さん、自力でよかった、
よかった、さすがだね。
でね、
うん、
そのフェルトのお父さんとお母さんなんですけれども、
はい、
セスナーたちが第三世代のガンダムに乗っているガンダムマイスターなんですね、エクシアとかね、第三世代になるんですけれども、はい、エクシアの元になったアストレアっていうのは第二世代のガンダムなんですよ、
うん、
でその第二世代のガンダムマイスターたちがフェルトのお父さんとお母さんだったんですね、
うん
うん、まあ、ガンダムマイスターたちの中の2人がということになりますけれどもね、うん、で、まあ、死んでしまうんだけれども、でそのガンダムアストレアは最初白い機体だったのが後に赤く塗り直されて、他のガンダム WOF という漫画版の外伝の中で主人公が赤いアストレアを操るわけですね。でそのアストレアタイプ F で人知れず、まあ、フェルトたちを守ってるわけですね、考えてみたら。でそのガンダム WOF という漫画の中では、ガンダムマイスターになり損なったというか、なれなかった人も出てきたりするという、だからテレビアニメーションのちょっと言葉足らずだった部分を補完するような内容になってますね。
媒体としてはだからアニメーションだけじゃなくて漫画になったり、あるいはまあ模型としてね成立したりとか、もういろんな広がりがある作品ですよね。
ですから本当にテレビシリーズがスタートするときにかなりいろんなところでいろんなセクションですり合わせをして
緻密にね、
緻密に話し合った末にスタートしているというかなり大掛かりな作品だったと、
うん、これ一大プロジェクトだと思いましたよ本当に
ね、
うん、
ではちょっとメッセージを紹介しまして、
はい、
ラジオネームヘルニアンさん、
はい、
毎週楽しく聞いています。ここ数回の放送はガンダム WO 特集で、今回は各国家軍のエースパイロットのスポットを当てるということで楽しみにしています。そうでしたね、まだ全然そんな話をしていませんでしたが、
15分過ぎてます。
私がマイスター以外のエースパイロットで一番印象に残っているのは KPSA のアリアルサーシェスです。卓越した戦闘技術、ちょっとぶっ飛んでる性格、悪役に徹したキャラクターも印象的。サーシェスは傭兵で飯を食っているというのもありますが、単純に戦争が好きで戦争をやってる人間もいるというのを分かりやすく教えてくれたキャラクターのように思います。セカンドシーズンではちょっと性格は丸くなったような感じもしますが、ファーストの彼は良かったです。まあ、かなりの人柄なしのキャラクターですね。
ヒールでしたね
本当にね、
うん、
セカンドであんまり丸くなったような気もしないんですけど、
セカンドでもかなり凶悪でしたね最後の最後まで凶悪でした ね、
ね、悪かったと思いますけれどもね、
はい、
まあ、あんな人もいるだろうなという気もしないでもないですが、
暴力を本当に具現化しているキャラクターですよね。
そうですね、うん、とことん自分に正直な人だったという意味では、
うん、情というものがないですねあの人はね。
そうですね、99.9% ぐらいないですね。
だって情に打たれて何か手を差し伸べたというような優しさを見せたシーンはなかったでしょう、おそらくシリーズ通して。仕事に対しては忠実な部分はありましたよ、
うん、
だけど、まあ、サジの、ね、お姉さんの一件もあるけれど、
うん、
この人は無慈悲だなと思いましたもん。
そうね、
うん、
確かにそうですね。ではこの辺で各国のエースパイロットたちをようやくご紹介しましょう、はい、まず三大国家軍の一つ、
はい、
ユニオン、
ユニオン、
グラハム・エーカー、
おー、
最新鋭モビルスーツフラッグに登場するいわゆるフラッグファイター、
うんうん、
専用のカスタムフラッグは彼自身が希望してリミッターが外されていて、
うん、
まあかなりの運動能力をね、誇りましたが、まあしかしあの無理して乗ったためにこう口からちょっと血を吐いたりとかですね、
うんうん、
まあ、そんなシーンもありましたね、
うん、
でガンダムは運命の相手であると、
うん
ね、むしもうもはや愛だと、
うん、
もうものすごい名台詞をたくさん生み出した
名台詞とかいちいち言うことが大げさですけど、ね、この人はねあえて言わせてもらおうとかねそう今ちゃんすって言えばみたいなシーンがね
乙女座であることを嬉しく思うみたいなね
不思議な言葉を結構入ってらっしゃいます、
かなり印象的にキャラの立ってる人ですね
キャラ立ってますねこの人はね
もう一人キャラの立ってる人 AEU のパトリック・コーラサワ ーフランス軍のエースパイロット、
うん、
まあ、腕は確かなんですけれども、
ええ、
自分で自分のことをエースと言い切るあの素晴らしさ
自称ですね
自称、
ええ、
まあでもガンダムと本当に数多く交戦するんですが、
うん、
で何度も撃墜されちゃうんだけど、
うん、
そのたんびに生きて帰ってくるので、
うん、
最終回まで生きてましたからねこの人はね
だから50話見て面白いなと思ったのは、うん、このコーラサワーのエピソードで始まってコーラサワーのエピソードで最後ら辺も来るんですよ、うん、
だから
最初と最後きちんと飾ってるのよねこの人ね
いいとこを取ってく人なんです
よそうだよねやっぱり目立ちながり屋なんだよこの人やっぱり
ねえ、まあでもあの途中ねなかなかその恋愛に関するいいエピソードなんかもあったりしてね、
うん
うん、なかなかあのそれなりに人気のある人ですね
こういうタイプはあれかね年上にモテるタイプなのかね
でしょうね最終回からしてもね
ねえ
人類
ツンデレだねこの人
人類革新連盟、
はい、
セルゲイ・スミルノフ
よ
ロシアのアラグマ、
うん
人類革新連盟のモビルスーツ部隊の優秀な指揮官であります、
ええ、
最初中佐でしたけど後で大佐になりましたね、
うん、
あの顔に大きな傷があってね、
うん
まあ、あの司令官クラスなんですけれどもしかし、うん、モビルスーツのパイロットとしても非常に能力が高い、うん、林田さんが夢中になったキャラクターで
僕はねだからこのシリーズをテレビで見る前に実はティエレンの陸上型のプラモを作ったんですよでその時に作った思いとこの作品を見て、スミルノフさんを知った上でこの宇宙型指揮官のね、ティエレンを作った時の気持ちはまるで違いますね
どう違いますか
それほどに愛してしまった彼のことをアラグマさんを
ちょっと解説してくださいこの宇宙型を
宇宙型ほらよう光ったでしょ綺麗にね
なんか金属みたいな、
はい、あのちゃんと下地でシルバーを吹きましてねその上でコバルトブルーとブルー あのクリアを混ぜたものを吹いてなるべく宇宙で活躍する機体だからピカピカ光るような体裁で作り上げてみました
ちゃんとアラグママークも貼ってるじゃないの
はいいろんなところもですね HIS に変えたりとかしてですねこうカスタマイズしたりしてますね
目玉がいっぱいあっけんね
うんうんうんあのねアラグマさんのいいとこってなんだろうって思ったんだけど、う
ん、何ですか
あなたほら職業軍人じゃないですか、
はいはいはい、
で自分にも厳しいんだけど人に対しても厳しいでしょだけど無駄死にを絶対させようとしないじゃないですか、
うんうん、
あのね生き方がねなんか僕はファースト世代で言うとやっぱりあのランバラルト含めて重なるところがありましたね素敵な 人物でしたね
一番の人格者でしょうね結局ね
そう思いますねただ僕の中でワンシーンだけ違和感があるのはですねソーマピーリスと家庭生活を過ごすシーンがあるんですよ、うん、あそこの普段着の中でね、うん、アラグマさんがこうお茶かなんか飲んでんですよ、
うんうん、
ティーカップで、うん、あれはなんか不思議でしたね
あのお二人はね
はい、
ええ、
そしてまあもちろんピーリスとのあの別れのシーンはね泣きました
本当に泣いた
本当に泣きました、
はあ
この人は本当にできた人だなと思いましたね解放してあげるという ね娘として受け入れようとしたにもかかわらずあの 彼女にとって大事な人が現れたということでもうまるでねあの娘を嫁に出すような気持ちのなんかこう言葉を ね言ってお別れするというところまたあのシーン感動しましたね
あら、うん、あのアラグマさんのファンが増えるシーンでございましたね
よかったですね
それにしてもメタリックで綺麗ですね、
はい、でしょ
なんかまさに鉄人でございますね、
うん、
鉄人と書いてティエレンですからね、
うん
私のこの桃子と書いてタオツーもいいでしょうなかなか
タオツー桃子ちゃんね
やっと林田さん、
うん、
私はこのティエレンタオツーは番組放送時に組み立てて一度林田さんに見せて全く無反応だったのをよく覚えていますけれども、
うんうん、なんでこんな桃色なのって言ったのを僕確か覚えてますよ派手やねとか言って
今になってみると、
はい、
もうね
もう全然違いません思い出がね
かっこいいでしょ
かっこいいねもはやかっこよく見える ね、
うん、ティエレンタオツーはあの唯一ガンダムをね追い込んだ二 通の機体ですからね、
うん、
太陽度を持っていない機体の中でね、
ましてこれにマリーが乗っていたと思うとね、
マリーがね
気持ちが違うね。
この辺はセカンドシーズンのお話ですよ
はいはい、これ陸上型と、ね、宇宙型と揃うとやっぱりまた違いますね。
揃いましたね。
2人の力が合わさったという感じですね、
はい、でこのソーマピーリスですけれども、
はいはい、
人格連のパイロットで、うん、まあ、最初出てきた時は18歳で少尉でしたけれどもね、
はい、
超人機関技術研究所で遺伝子工学により生み出されたいわゆるデザインベイビー、
うん、
で体の中をナノマシンによって強化されて、
うん、
まあ、精神的な部分もですね、強化されて、まあ、長兵一号として人類最強の戦士として生み出された女の子でありました、
ね、ショッカーは脳をいじるのに失敗するわけですけれどもね、もう人格連はこすりあって成功しちゃってるんですよね。
人格連うまいことやりました。やっぱり仮面ライダーの教訓が生きていたんですよね
本郷武史は直前のところでね、
そうなんですよ、
その手術受けませんでしたけども、
やっぱショッカーよりは人格連はね、ああかなり
進んどったね、
進んどったね、やっぱね、さすが300年後っていう感じが
しますよね。
このあたりで音楽をお送りしましょう、
はいはい、
00オリジナルサウンドトラック01の中から先週かけ損なったインターベンション介入さて我々がこんなに盛り上がっているガンダムの00の劇場版ガンダム00、
はい、うんうん、
アウェイクニングオブザトレイルブレイザー、
そんなタイトルなんだ。
9月18日公開予定ということでございますが、
はい、
今のところ長崎佐賀でも上映予定はございません
おいおい、これだけは応援しようとに毎日放送さん、もう長崎放送頑張ってますよ。もう
頑張ってるんですけどね、
ね
え、まあ、今のところなんで、
ええ、
今のところというのは6月何日だ、今日6月9日現在なので、ひょっとしたらね、
ええ、
ひょこっと増えるかもしれませんけど、
そうですね、
上映されるといいですね。
みんなで願いましょう、
はい、では今週分のプレゼントです。今週は低燃費少女ハイジグッズ、お二人様、今週と来週にわたってお二人様に差し上げます。
キーワードは、
キーワードはハイジでいいかな、
うん、じゃあハイジ、
ハイジ
ホームページにアクセスしてご応募ください。 YY 貿易ではただいま新商品が続々入荷中。今話題の低燃費少女ハイジ、ライブ社製の第2弾が15日に入荷、さらにワンピースやマイケルジャクソングッズなどなど、チェックしておきたい商品がいっぱい。詳しくはパソコン携帯でも購入できるインターネット通販をクリック。
というわけで残り時間もあと1分50秒しかありませんけれども、
はい、
来週分のテーマこちらに決定です。
ガンダム004 未だかつてね4回やったシリーズはないよ。いやだけどね、俺も頑張って全部50話見たんだからやっぱり分厚くやろうよ。
そうですね、
そうだよ、こんなに50話一気に見た先ないよ俺
そうでしょう、ね、いや私も自分で、
うん、
自分自身の記憶を振り返って、
うん、
そんな短期間で50話見たような作品でないような気がします、ね、
ないですよ、まあ、それだけ面白いっていうことだし、まだ語り尽くせてないしメッセージもご紹介できてないから、
あ、そうですよね、
うん、
全然そうですね、まあ、来週もガンダム00を話して盛り上がっていきたいと思います
はい、
はい、そうですね、だってまだセカンドシーズンの話もほとんどしないもんね。
してない、
全くほとんど、
うん、
ほとんどですね、
はい、
はい、どうしようかなということで、この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC ホームページをチェック。ウェブを通じてメールを送信することもできますよ。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。
ただ番組の冒頭でも申し上げましたが、ちょっとこのところ聞かせられないラジオ収録がイレギュラーとなっておりますので、
イレギュラーよ、
メッセージを送っても紹介されないというケースがこのところあるかもしれませんが、そこはご容赦いただきたいと思いますよ。
はい、まあツイッターでねちょこちょこフォローはしていきたいと。村山さんが
勤務中やけどね、
林田さんもプラモデルを作りながらやってくれんね、
はい、
お願いしますよ。ってことでお別れの時間です。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山仁でした。それでは皆様、ラタ毎週